賛美があまりに良かったので、もうなんかここに立つのもはばかれるほどで、まあ、しかしちょっと用意してきたんで恥ずかしい限りなんですけど、ちょっとだけ喋りたいと思います。今日はですね、ずっと主とですね、まあ、教会、それからその中にいる私たちの関係をずっと述べてきて、まあ、バビロンとの対比ということで述べてきたんですけど、今日はですね、まあ、イエス・キリストとクリスチャンの関係をですね、夫婦の関係という視点で見てみたいと思います。で、まあ、アダムとイブの関係になりますので、創世記になるんですが、創世記の2章で主がどのような関係を作られたか、まあ、理想的な形がここに示されていると思うんですけど、でその後、まあ、アダムとイブは罪を犯してエデンの園から追い出されるんですけど、どのように変わっていったかというのを見てみたいと思います。で、2章のですね、2章になるんですけど、まずですね、イブが作られた理由っていうのをですね、これで見たいと思います。まずアダムが最初に作られるんですけど、2-15 にあるように、アダムを作り、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせたと。これがアダムが神から与えられた使命です。ですけど、その18節、その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうということで、助け手を探したわけです。しかしながら、20節にありますように、人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にふさわしい助け手が見当たらなかった。ですから、探したんですが、当時ですね、もう数千年前なんですけど、当時そのアダムの助け手となるものが見つからなかったということで、イブが誕生するわけですね。で21節、そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れて来られた。すると人は言った。こうやってイブが出てくるわけですね。で、アダムの喜びよっていうのは、これもう語り尽くせないですね。ここに、聖書に書いてますが、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたからだ。そうか、書いてますように、骨の骨、肉の肉、まあ私の体と一緒だっていうことを言ってるわけですね。で、男から取られた、従って女と名付けようというふうにこう書いてあるわけです。そして、ここで、結婚の意味がここに書いてあるんですけど、それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い二人は一体となるであると書いてますんで、まずここに書いてますね、男はその母を離れということですから、自立しないといけないですね、独立してよっていうのがあります。最近ではなかなか子離れなんですかよくわかんないですけどね、結婚してもなかなか離れていけない人がいるんですけど、まあ、神は理想の夫婦としてここに書いてますように、まず父母から離れないといけないということで、自立しないといけないということがこれでわかります。それと妻と結び合って一体となると、バラバラじゃないんですね。そこで一体となっておかねばならないということがここに書かれています。それからもう一つ、その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいとは思わなかったと書いています。したがって、裸ですから、物理的にもそうなんですが、もっと重要なのは内面ですね。内面もさだけ出す間柄、夫婦はね、であるのが重要であるということがわかります。で、当然皆さんご存知のように、エペソに書いてますように、これは結婚の奥義であって、すごく偉大な奥義だというふうにパウロは言ってます。したがって、このアダムとイブの関係、まあ、この結婚の関係っていうのは、皆さんご存知のようにキリストと教会の関係を指しているということはもう皆さんご存知かと思います。で、ここで見てきましたように、アダムは助け手が必要だったんですね。したがってイエスも助け手が必要であるということがこれからわかります。助け手とは何かと言いますと、その妻である私たち自身、まあ教会ですね。すなわち、イエスは私たちの教会という助け手が必要なわけですね。まずそれを自覚しないといけない。それから、 どのようにして生まれたかというのはですね、今お読みしましたように22ですか、21から22に書いてます。まさにこの通りですね、深い眠りについた。イエスはまさに3日間、眠りについてたわけですね。十字架にかけられて眠りについてた、ついてたわけです。それからあばら骨が捕らえたとありますけど、教会の元になったものはイエスの、脇腹ですか、脇腹が疲れて血と水が出たとありますが、血によって清められ命の水が流れて、それが教会の元になったわけですね。ですからまさにここと一致するわけです。で、完全に罪を犯す前の完全な状態というのは、教会の花嫁として完成された後自立しないといけないわけですね。さっき申しましたように、親離れしないといけないわけですね。イエス・キリストは自立してますんで、子離れできないということはないと思いますんでね。まあ、私たちの問題ですね。ですから我々は、教会の、組織を一つなすものとして自立していかないといけないということが、このアダムとイブの話からもわかります。そしていずれはですね、今はそこまでいってないですけど、ここにあるように一体化しないといけないと。イエス・キリストと一つにならないといけないということが、ここで、書かれています。で、次にですね、三章、食べちゃいけないよと言ってた木の実を食べて、エデンの園を追い出されることになるんですけど、どうなったかというのをちょっと見たいと思います。どのように蛇に誘惑されたかは、ドクター・ルークが何度も示してますんで、ここは省きまして、食べちゃった後ですね、食べた後まず何が起きたか、三章の十節。9節から読んだ方がいいですね。まず主が求めるわけですね。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。ですからアダムに呼びかけたんですね。あなたはどこにいるのか、まあ、このように主が呼びかけたんですね。そうしましたら、彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れましたとあります。裸なので恐れて隠れたと書いてますね。要はこれで自分が何たるものかっていうのがまあ見えてきたんでしょうけど、さっきありましたように、お互い裸でも恥ずかしくない関係であったのが、恥ずかしい関係になっちゃったんですね。すなわち物理的な問題じゃなくても精神的な問題、すなわち自分の醜いところを相手に見せることができなくなってしまったと。夫婦で言えば仮面夫婦に近いかもしれないですね、もしかしたらね。夫は虚栄心を張り、俺はすごいんだぞっていう妻に見せちゃうとかね。まあ自分の弱いところ、困ってるところを妻にも相談できなくなっちゃったと。妻の側から行くとどういうのかちょっとね、私もわかんないですけど、まあへそくりしてそれを夫に言えないっていうのもそれは当てはまるかもしれないですけどね。何がこれに当てはまるのかわかんないですけど、まあここでそういう麗しい家族と言いますか、夫婦の関係が崩れてきちゃったと。で、私ね、アダムはこう答えてるんですけど、残念だったのは、罪を犯したので怖くなってて書いてないんですよね。裸で恐れた。まあ、自分がもしかしたら主を見て、あまりに聖なのに比べて、自分が聖じゃないというのをここで初めて、もしかしたら見たのかもしれませんが、私として残念だったのは、罪を犯したので怖くなって隠れましたっていう、こういうふうに素直になってほしいなと思いました。現実にアダムとイブって全然謝ってないんですよね。ごめんなさいって一言も言ってないんですよね。まあそれがエデンの園から追い出される原因になったんですけど。で、もう一つちょっとついでに申しておきますと、これサタンの動きっていうのは非常に面白いんですね。サタン言い訳何もしてないんですよ。アダムとイブっていうのはいっぱい言い訳してるんですけど、で、悔い改めなかったんですが、サタンはですね、言い訳も何にもせずに淡々と呪われちゃったと。これもなんか面白いなと。まあ、サタンが一番神のことをよく知ってんのかなというふうに感じましたね、ここで。で、もう一つ申しますと、これ皆さんご存知のように、イブが木の実を食べたんですが、これ読むたんびに思うんですけど、なんか日本の夫婦に似てるなと。というのは、妻が積極的に動くんですよね。最初に。で、その後始末を夫がやればいいんですけど、夫は知らんぷりするんですね。まあ、無責任な態度取っちゃうと。 まあ、これなんとなく今の日本だけじゃないのかもしれないですけどね、聖書のアダムとイブの関係がこうなってるんで、まあ、そういう関係をですね、ここで読むたんびに私思いますね。ですから、ここは2章3章のこのアダムとイブの、まあ、生まれてから、エデンから追い出されるまでっていうのは、非常に濃縮した形で神があるべき姿を描いてますし、また夫婦の壊れる姿も描いてると。それから、奥さんの積極的な態度とか、なんて言いますか、夫のですね、無責任な態度って言いますか、知らんぷりしちゃう態度っていうのもここに現れてて、非常に読み返すたんびに新しい発見と言いますか、新しい今の状態を再確認すると言いますか、まあそういう章でもあります。で、ここで教会ということを考えますと、夫はイエス・キリストになりますが、イエス・キリストはまさにですね、将来、教会とイエス・キリストは結婚の奥義によって結婚し一体となるんですけど、夫であるイエスはもうすでに私たちをですね、体の一部と自分の体のように愛しんでんですね。それを示している箇所が、使徒の九章にあります。これ、パウロが迫害してた時の言葉ですね。これは、なかなか、イエス・キリストのその叫びがここに私、込められてると思うんですね、この言葉。もうご存知のように、まあ、パウロがサウロの時ですね、迫害いっぱいしてたわけですね。それが、いいものと本人も思ってたでしょうし、多分、心は寂しかったんだと思うんですけどね。で、迫害を散々やってた時に、イエス・キリストが、パウロに対して投げかけた言葉ですね。4節、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。で、サウロ、まあ、パウロが聞くわけですね。彼が、主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスです。イエスである。これはすごく淡々と短い文で書いてますけど、イエスは自分の体に傷を負ってるっていうのをこれ感じてるんですね。我々自身は感じないかもしれないんですけど、イエス・キリストは感じてるんですね。ですから我々はその教会が何かの痛みを受けるたんびに、イエス・キリストはご自身の体がもうすでに一体となっていると、イエス・キリストは見なしてますんで、イエス・キリストの痛みとしてこのように感じてるわけです。これが、ここの、文章、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという、この一文に現れているというふうに思いますね。で、もちろんですね、イエス・キリストもよくご存知で、教会は完全なものではないということは、すでにご存知です。で、エペソにありますように、エペソの5の5章の26節ですか。エペソの5の26節、キリストがそうされたのは、御言葉による水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない深く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですとありますように、何もですね、今教会が完全で、ここにありますようにシミやシワや傷がないとは思ってないわけで、イエスご自身がそのように、シミシワ傷がないような形に育て上げてくれているという、この一文で我々はなんとか救われているなという気がします。それができるのはキリストの十字架なんですね。キリストの十字架があったからこそ、はばかることなく恥じることなくイエスの御前に立てますし、そのおかげで主の前にも行けるわけですね。そしてまたここにありますように、イエス・キリストによって、この私、我々の教会自身もですね、傷のない完全なものとされていくということです。したがって、前回と同じ結論なんですけど、十字架に頼るしかないということになります。
エメン、感謝します。まあ、兄弟たちのメッセージ聞くのも楽しみですね、毎回ね。主が、さっき言ったように私たち、まあ、教会というともうちょっとね手垢ついちゃってるね、この言葉ですから、まあ、エクレシアみたいに言語で言った方がいいのかなと思うんですけどね。エクレシア、エクレシアというのは召し出された者たちです。なんとか宗教法人とか教団だとか、なんとか同盟とか、なんとか連盟とか、そんなものではない、私たちですね。でその私たちを自分と同じように感じる、私たちを自分ともう一体と見ているというね。だからそれぞれの兄弟姉妹に、主が、語るんですね。全員が預言者になれる。いわゆる進学校行って免許もらってきてどうのこうの違うって関係ないっす。今回なんかあったでしょ、韓国のどっかの宣教師がホームレスのおっちゃんたちを使って詐欺行為をやって1億だか何億だかで逮捕されちゃったね。もうこれからどんどん起きますよ、こういうの。キリストの皆が痛められている、そうでしょ。こういう事件はもうこれからどんどん起きてくる。で私たちやっぱそういうのを聞くたびに、まあ痛みを感じる、感じます。それもっと主は痛みを感じてるんです。もっと感じてる。僕らまだ鈍感ですね、鈍感。あのね、体ってなんで痛みがあるかで、痛みがなかったらどういうことになると思います？例えばある部分が麻痺してるとする、ね、そこにですね熱湯かけられる、なんでもないんですよ。これ熱湯かけられるうちにそこのところはどんどん火傷がひどくなってくるでしょ。だから痛いって感じるとか苦痛を感じるから私たちは命を保つことができるんです。だからクリスチャンにとって一番深刻な問題は無感動、無感覚になることです。感じなくなること。皆さん苦しみがあるからいいんです。我々何にも感じなくなっちゃったらもう終わり、終わりです。ですからそういう意味でね、主の痛みに、預かるというね、まあこれからはっきり言ってそういう場面が増えると思います。増えます。さてそこでですね、今日学びたいことはですね、第一サムエル18章を、見たいんですね。で昨日実は、アビコの方に、行ってきまして、なんかね、兄弟姉妹の方が数多くて向こうの兄弟がビビっとりましたけど非常に面白い、兄弟姉妹ですね。話の面白いですねいやいや危な系の話もありましたけど、告白しますみたいなね、非常にね率直なんです。あれ全部自分のものをさらけ出せるってことは自由だってことですよ。今現在進行形に何か抱えていたらそう言えませんよ。だけどそういうのを全部さらけ出してしまえる、これはその人はそのことからも自由になってるってことですね。でその兄弟、そういうね非常に味のある兄弟でして、ね、微笑ましい証しをしてくれましたとてもね楽しかったんですよね。これ教会ですよ、交わりです。みんなよそ行きの仮面してね、顔厚化粧してですね、笑うとひびが入るような、そういうね厚化粧してお互いねやってる、つまんない。自分の中のものが全部さらけ出せる、自分の中のものをお互いね明らかにできる、これ幸いな交わりです。で私もそこ行くともう本当に、20代に帰っちゃうわけだから、なんか私もかなりイメージ崩すそうですここにいる私と全然ルークさん違うと言ってね、どんどんそのイメージ崩れてほしいんですよ。私たちは何にも飾らなくてそのままでいるだけでね、そこにキリストだけが高くされることです。これが、僕らの交わり、二人または三人の中でイエスの名に集まることです。でそれに対してですね、第一サムエル18章を見てほしいんですね。まあ、いわゆるバビロンの、まあ、症状と今日書きましたけども、いわゆるね、いろんなところで、まあ、教会なんか、あるいは宗教組織、あるいは国家、独裁国家とかですね、いろんなところで起きてる。で、これはね、バビロンの霊が働くんですけど、バビロンの霊っていうのは何を目指すんでしたっけ？自分の王国を建てるんですね。自分の国を建てる。 そして自分の権力、自分の権勢、自分の影響が及ぶ領域を自分で作って自分で守りたいというのがバビロンの例です。その典型がいわゆるあの古代バビロニアですね。で、いろんな王国帝国が起きたわけですけど、すべてこのバビロン化の症状としてですね、まず第一に見られるのがパラノイドと言います。パラノイド。パラノイドという言葉はね、まあ、ご専門用語なんですけど、ちょっとこれ説明します。これにパラノイドの病理と書きました。で、これ、投影による自作自演的恐れっていうふうに書きましたけどね。あのね、人間の心っていうのはね、実に面白い。エレミア7章では何て言ってましたっけ？人の心は、よろずのものよりも病んでいて、癒しがたい。僕らの心っていうのは病んでいるって書いてあるんです。で、その心の中で我々いろんなですね、やりくりをするんです。現実、あるいは人との関係において、いろんなね、状況を受け入れると自分が傷つく。そういった時に自分の心をやりくりする。こういうのを自己防衛規制と言います。自己防衛。自分を守るメカニズム。その中に、投影というメカニズムがあるんです。で、投影っていうのはどういうことかっていうとね、例えば自分の中にですね、怒りとか憎しみとかですね、自分の中に満たされないそういう感情があったとします。これをね、相手が持ってるように感じるの。例えば、我々、こうライバル意識持ちますよね。ライバル意識持ってね、ある人にライバル心燃やせば燃やすほどね、相手が自分を貶めようとしていると感じるんですよ。自分がそういうものを持てば持つほど、あるいは自分がね、人に対する憎しみとか持てば持つほど、相手が自分を憎んでいるって感じるんです。これは自分の心を相手に映してるだけなの。猿というのは、鏡見せるとどうなるかっていうと、攻撃するのね。わかる？自分の顔を見て攻撃し出すわけ。自分の顔が怖くなるんですよ。え？心当たりあります？旦那さんに腹立ててるとき、旦那さんに、あるいは奥さんに、子供にもいいですけど、ね。バーっとこうやる前に一呼吸置いて鏡を見ると、要するに自分の心を相手に映して見てる。それを恐れるんです。これを投影と言います。で、この投影によってですね、相手が自分を迫害する、相手が自分をね、あれこれするという被害妄想を膨らませていくんです。これをパラノイドと言います。で、多くの場合、例えばキリスト教会でも牧師、私は牧師じゃないですよ、言っときますけど、日本キリスト教公認じゃないんですから、私は日本キリスト教非公認ですからね、非公認ですから、偽物ですから、私は牧師なんかで何でもない、いや、やりたくもない、牧師なんてバカらしい、あらね、あんまり頭の良くない人がやりたい。で、自分の王国作ってさ、自分がワード高められたいんでしょ？アホですよ、あれ。で、自分が高くなりたいから今度どうなるかっていうと、それを邪魔する人が出てくると、ムカつくんです。で、自分の中にそういう気持ちがあると、相手が自分の足を引っ張って自分を落とそうとしているんじゃないかと気を回していくわけ。これで、その有力な信徒とかね、そういう人を排除し出すわ。これ例えば教会だけじゃないですよ。いわゆる、オーナー社長。会社でね、いわゆるなんだ、ほら、なんて言ったっけ、ワンマン経営。ね、ワンマン経営の社長さん。パラノイドです。要するにね、あの人たちはね、自分でやったでしょ。で、そのね、会社が大きくなっていくときはいいんですよ。その人についていけばいい。ところが大きくなってある程度のものができると、今度はね、その人そこにね、居座りたくなる。そうすると、ナンバー2が出てくると、怖いんです。自分がこう引きずり下ろされるんじゃないか。 ね、取締役会やった時に緊急動議発動とか言ってさ、社長の解任求めますなんてやられると怖いわけよ。もうビクビク戦々恐々としたすわけです。それでいろんなことをやるようになる。根回ししたりとかね、大分県の教育委員会ではなんか送ってますけどね。ああいう人たちみんなそうです。あるいは独裁国家、あの向こうにありますね。あるいはあの、まあ、かつての日本なんかもそうですよね。ああいうとこの独裁者っていうのはみんなそう、ヒトラーもそうです。自分を、助けていたロンメルっていう戦車隊長がいたの、有力なね。それがね、自分を殺そうとしてるからロンメルを殺せっつってね、要するに自分の部下を次から次へと粛清していくんです。あるいはスターリンだとかね、ああいう人たちみんなそう。あるいはカンボジアのポルポト、彼もそうです。なぜあんな虐殺できます、何百人も。病気だからです。パラノイドによる恐れによって、やられる前にやっちまえ。でこれがオウム真理教でもあったわけ。あれオウム真理教ってなんでサリン撒きました？慶応大学医学部出たさ、心臓外科医がですよ、サリン撒いたんですよ。で彼らが言うんだ、この上空をアメリカ軍のね、真っ黒なヘリコプターが飛んでサリン撒いてるんです。真顔で言うんだよね、真顔で。だからやられる前にやっちまえってサリンを撒いたんです。パラノイドです。であれは朝原さんがですね、何年だっけ、参議院選挙に出たでしょ、お面かぶってさ、でみんなでこう踊り踊ってバカじゃんと言われて5000票しか取れなかったわけ。それで世間から嘲笑われたわけよ。それで彼は世間に対する怒りを持ったんです。その怒りをですね、これを世間が俺たちを迫害してるんだって見るわけ、こう投影によって。ですからみんな宗教っていうのはみんな迫害されてるっていう非迫害妄想を持つようになる。だからやられる前にやっちまえ、あれがオウム真理教です。というわけで、いわゆる独裁国家、カルト、そういうところでは全部このパラノイドの病理、これによってですね、いろんなわけのわからんことが起きてくる。でもう実際今日本キリスト教でも起きてます。もう何度も言ったけど、クリスチャントレイね、病気、もう妄想、記事に書いちゃった、妄想の話を記事にしちゃったよ、新聞記事にしちゃった。まあ詳しいことはあまりね、ここでは言いませんけれども、完全にパラノイドです。妄想を記事にしてる。あ、やばいね、あそこは。で裁判する、病気です。でこの聖書の中にも、はい、第一サムエル18章を見てください。ここにですね、ダビデとサウルの話が出てくる。でサウルっていう人は初めどうでした？ね、サムエルによって召された時には、初めは自分はふさわしくないって、非常になんていうか謙遜だったんだよね。だけどこう頭一つ他の人より高くて見栄えも良かった。それでサムエルに油注がれて王になった。で結構それうまくいっちゃったのね。そしたら彼は今度はね、はい、ダビデが来ます。ダビデが、でダビデはですね、要するにですね、初めはですね、ダビデのことを評価していたんです。ね。で、例えばですね、ごめん、第一サムエル16章です、16章。16章21節。ね、ここにこう書いてある。ダビデはサウルの元に来て、彼に仕えた。ダビデはサウルに仕えていたんです。で、サウルは彼を非常に愛した。わお、サウルは愛してたんですよ、ダビデを。そして、ダビデはサウルの道具持ちになった。サウルはエッサイのところに人をやり、どうかダビデを私に仕えさせてください。私の気に入ったから。つまり、ダビデっていうのはサウルにとってお気に入りだったんです。わかります？ね、人間関係っつうのはね、怖いのは、このね、相手に対する愛情が強い時が怖い。一旦ひっくり返ると、ストーカーになります。愛情が余って、憎悪に変わる。 ですからまず大事なことね、愛してたんだ。ダビデはサウルを、あ、逆だ、サウルはダビデを愛したんだ、めでたんです。ところが18章の9節、ここでダビデはですね、軍籍というか軍功をあげますよね。ペリシテ人を撃つわけです。で、例えば18の6見るとね、皆が戻って女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン喜びの歌、三弦のことを持って歌い喜びを取りながらサウル王を迎えた。サウル王を迎えたんだよ。でサウルどうだと思う？意気揚々と帰ってきたわけです。ところが女たちは笑いながら繰り返しこう言った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。はい。この時のサウルの顔を想像してください。どういう表情になったと思います？わかります？怖いっすよ。こういう時の顔は怖いっすよ。怖い。嫉妬に狂う顔は怖い。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて、非常に怒り、不満に思っていた。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは王位だけだ。俺が王だって言ってるんです。そして9節。はい。何が起きます？嫉妬が起きますね。はじめに愛情があった、その後に嫉妬が起きたんです。そして嫉妬がパラノイドの発生。その後何が起きる？9節見ると、その日以来サウルはダビデを疑いの目で見るようになった。まあ、このパラノイドというのは簡単に言うと疑心暗鬼です。疑心暗鬼です。あのね、本当に心が純粋でね、例えば嫉妬とか妬みとか一切知らない人はね、疑いっていうことを知らないんです。なぜ旦那の行動を疑うのか、なぜ奥さんの行動を疑うのか、自分の中にそれがあるからです。今怖いですよ。奥さんたちは旦那が浮気してないかどうかを確認する。携帯をチェックする。私も携帯見られるとやばい。だからこっちもね、危ないメールは消す。なのにわかるんです。なんでだと思います？データ全部消してるんですよ。なんでわかると思う？これ若い子ならわかる。おじさんおばさんわかんない。携帯であって押すんです。そうすると予測変換っていうのがパーッと出てきます。愛してる、会いたい。何をあなた、こんな言葉私に言わないじゃないの。誰に送るの？わかるんです。あれ？なんか、笑いが出ませんね、なんか。まあ、心当たりあります。やばって今、なんか一瞬やばっていう雰囲気になったんですけど。疑心暗鬼になってですね、そしてね、更新所頼み、旦那の後つけさせる。なぜそうなるの？自分の中にあるからです。そういうものに一切知らない人は疑いを知らないんです。疑いを知るということは元から自分の中にある。それを相手に投影しているからです。その時に嫉妬が生まれるんです。そして彼は11節見ると、まあ、ここでね、あの霊的な悪い霊がサウルに下るわけですけど、ね、で彼は家の中で狂いわめいた。いい？わめく叫ぶ。これ病気だよ。霊です。悪い霊の影響です。で、ダビデはね、琴を手にして弾いた。慰めようと思ったんです。で、彼の琴を聞くと、サウルは収まったんでしょ？なのに、サウルの手には槍があるんです。ダビデの手には琴があるんです。この対比わかります？そしてサウルはその槍を投げつけた。ダビデを殺そうとするわけ。二度も身を交わした。皆さん、日本キリスト教怖いよ。こういうのがいっぱいあります。槍を投げられる。私は身を交わします。パッパッパ。だから今身軽くするためにね。 ダビに対するサウルの怒りが燃える、殺意が燃える。ところが面白い。12節。ダビデはサウルを恐れたって書いてあります。狙われてんのはどっち？ダビデが狙われてんですよ。なのにサウルはダビデを恐れたんです。これがパラノイドです。つまりサウルはダビデに対する殺意を燃やせば燃やすほど、嫉妬の炎を燃やせば燃やすほど恐れを覚えるんです。これが投影のメカニズムですから、パラノイドの人、つまりね、独裁者とかですね、ね、カルト教祖だとか、ね、まあ私もカルト教祖って言われてるんですけど、そういう人たちの心のですね、一番本質は何？恐れです。絶えず自分の立場、ね、自分の何かを奪われるんじゃないか、恐れているんです。恐れている。この恐れが強ければ強いほど殺意が燃える。殺意が燃えれば燃えるほど恐れが強くなるんです。このようにしてこの悪の霊が働くことによって、彼はもうドツボにはまっていく。15節見ると、ダビデが、ダビデはその後ね、いい？サウルはダビデを恐れた。主はダビデと共におられ、サウルのところから離れ去られた。ね、主が離れてしまう。で、ダビデはその後もどこででも勝利を収める。で、ダビデが大勝利を収めるのを見て、またサウルは恐れるんです。そして人々のね、心は皆ダビデに行ってしまうわけ。ですから彼、サウルはますます恐れていく。で、策を弄するわけですね、これ。例えば17節見ると、サウルはダビデに言った。これは私の上の娘メラブだ。これをあなたの妻として与えよう。ただ私のために勇敢に振る舞い、主の戦いを戦ってくれ。もっともらしいこと言うんですよ。主のために戦ってくれ。サウルは自分の手を下さないで、ペリシテ人の手を彼に下そうと思った。つまり、ダビデをペリシテ人を使って殺してやれと。策を弄するようになるんです。いろいろな、例えば会社のね、裏側とか、ね、教会の裏とか、そういうところでいろんな工作がなされます。これ全部パラノイドです。パラノイドがこういう工作、裏工作をしていくわけ。わかります？これ世の中にいっぱいあるでしょ？まあ、さっき中尾兄弟が、中尾さんが言った夫婦の間だってあるでしょ？学校でもある。会社でもある。政治なんてまさにこの世界でしょ？そして日本キリスト教なんてのはもっとすごいですよ。裏が分かれば分かるほどこの業界、すごい世界です。まさにこのパラノイドの世界です。ですからこの世界から悪評を被るということは、むしろこちらが健康であるということです。この業界で高い評価を得るということは、同じだってことなんだから。でしょ？サウルと同じ霊を持ち、サウルと同じ精神病理を持ってるから高くされるんですよ。だからこの業界で悪評を売るということは、これは幸いなんだってことを私は気づきました。いや、皆さん知らないんだよ。僕もね、知らなかったですよ。だからだんだんなんだか知らんけど、だんだん関わらされていろんなこと分かってくるわけ。日本キリスト教団の裏だとか、福音同盟の裏だとかね、聖霊派のなんとか同盟の裏、分かるわけよ。何これ、工作だらけです。こういう工作、政治家なんですよ。主は政治家？主はパラノイド持ちました？主はご自分から全部を手放したお方です。我々を富むものとするためにご自分は富んでいたのに貧しくなられた。手放せない人っていうのはパラノイドに縛られている人です。手放せる人っていうのは自由な人です。イエス・キリストは十字架についた時、よくね、こう腰巻きしてる絵があるでしょ。違うよ。十字架形っていうのは全部剥がされるんです。 わかります？すべての恥辱を被るんです。そしてこのダビデに対する嫉妬から始まったサウルの病気ね、これによって彼は何度もね、ダビデを殺す、工作をする、いろいろなことをやるわけです。しかしこれ成功してます？最後、彼の最後、ちょっと飛ばしますけど、彼の最後どうなりました？サウルの最後はですよね。敵から首取られるの嫌だからって剣の上に自分でこう身を投げたんでしょ。パラノイドのね、パラノイドに囚われてる人の最後は皆サウルの最後になります。例えばかつてルーマニアのチャウシェスクと言いました、言うのはいいだね、覚えてます？89年か90年、あれどうやって死にました？裁判にもかけられないで民衆の手によって殺されて、死体が夫婦で晒されたね。に第二次大戦でムッソリーニが逆さに吊るされたんですよ。ヒトラーはそれを避けるためにね、自分の愛人のエヴァ・ブラウンと一緒に青酸カリを飲んで自殺したと言われています。そしてその死体を焼いた、敵の前に晒したくないから。これが独裁者パラノイドの人の最後です。いわゆるね、日本基準の牧師っていう人たちの最後を見るとあまり健やかじゃないですね。健やかじゃない。だから牧師の家庭自体が病んでます。子供がおかしい、兄弟がさっき言ったように自立、自立しろって、自立ができない、そういうのばっかし思い。なぜサウルはこういうパラノイドになったんでしょう。はじめは彼はですね、自分の王国を自分で建てようと思った。スタートは彼の場合はどうでした？良かったんですよ。彼はへりくだった人だったって書いてあるでしょ。で、自分なんかとてもそんなね、任務というかそういう役に、とてもじゃないけど、できませんという。ところが、ある時に彼は、これは俺の王国だって思ったんですよ。そして自分の王国を脅かす者に対する脅威、この不安、恐れ、これを持った。それをたまたまダビデという人間にぶつけたんです。でこのサウルの行動を見てごらんなさい。ダビデをネチネチネチネチと追っかけてます。追っかけ回ってます。ストーカーです。そうでしょ。最後は殺そうとして、ストーカーってのはみんなこうなの。ですから私たちね、いいね、今の時代パラノイドの時代です。世の中全体が誰がどこで何をやってるんだろうか。例えばこういう例がある。今学校裏サイトっていうのがあって、ほら悪口をさ書くんだよね、携帯で。で、ある子、この隣の A 子さんと話してる。そうよね、うんうん、話してる、話してる間こっちで携帯、彼らブラインドタッチできますからね、見なくたってこうやってメール打てるわけ。俺こっちでね、 A 子バカ死ね、こっちで A 子いい、いい子、いい子、 A 子その通り、 A 子死ねバカ、これをやってるわけ。怖いと思わない？これが現代です。ですから誰と話した時に、この人裏で何やってるんだろうか、私の何やってるんだろうか、どんどんどんどん妄想を膨らませていく。これインターネットだとかね、パソコンゲームだとか、そういうものがこのパラノイドの病理を蔓延させてました。日本やばいですよこれ。そして行き着くところは例の加藤です、秋葉事件のね、やっちゃえ。で、あの後何人も出たでしょ、模倣犯。それ、ついに中学校2年生の女の子が3人かなんかに切りつけて逮捕されてる。かと思ったら小学校4年生の女の子がなんか脅迫やったとかね。そして今回バスジャック。高校生？中学生ね。親に何？困らせてやろうと思った。いやーもう私はね、大学でね、ずっと、まあ、秋葉事件私は予言したんですけど、次から次へとわけのわからんのが起きるよって、その通りになっていくんです。なんでわかるの？僕は別に細木和子じゃないんだよ。占い師でも何でもない。僕の専門は精神病理なんです。だから人の心を見れば何が起きるかわかる。なぜ？すべては心から発するからです。 つまり人々の心が病んでるから、犯人だけが病んでんじゃないんだよ。いい？全体が病んでるからああいう事件が起きてくるんです。今もうネガティブなエネルギーが抑圧されてる日本。年収200万以下の人が1200万、そして派遣なんかやっちゃうとね、昨日兄弟言ってました、奴隷だって言ってました。奴隷だ、もうやってもやっても上には上がれない、収入は増えない、もう永遠に奴隷やらされてる。だけど僕は思うね、呪いを呪いたくなるってわけよ。呪いたくなる、全てのことをね。だけど呪いを賛美に、なんだっけ、不満を、つぶやきを感謝に、とこれを実行してるんだって、こう彼は言うわけよ。クリスチャンは世の中のそういうものに縛られません。希望があります。希望は内なるキリストです。彼それ実行してるわけだけど、現実はそうなんです。そのエネルギーが抑圧されている。だから世の中もバビロン化している。みんなが奴隷になっているんです。金の奴隷になっている。そして教会も同じ、バビロン化しています。この王国を建てようね、これによって自分の中に、実は自分の中にある敵意、憎悪、相手に移してみて恐れるんです。これがサウルです。ですから皆さんがいろんなことね、これまで日本キリスト教の中でも経験したと思いますよ。なんでこの人こんなこと言うの、こんなことやるの、みんなここからわかるわけ。心の病理から全部解けるんです。自分で作っていく、自作自演、そしてやればやるほど恐れを生むんです。ダビデは全然サウル恐れてない。むしろダビデはどうやってサウルに対応しました？逃げましたね。で、ある時にはサウルが洞窟の中で寝ている、その間際まで行って刺せば刺そうと思うところまで来ている。しかし彼はどうした？刺さないでしょ。その衣の房を切り取って、で、後で私はこれ切ったけど、これを見ればわかるでしょ。私はあなたを殺そうとするつもりはないんだと。しかしサウルはなおまた彼を殺そうとする。サウルは神が油注がれたものを自ら手を下さないって言ってるんです。これ秘訣。この日本キリストがこれからね、狂う人いっぱい出てきます。ね。そういう人を自ら自分で手を下さないことです。自分で手を下しちゃったら自分に責任がきます。神のジャッジに任せればいい。そして明確に言えること、もし私たちが神の側にいて真理にあるんであれば、相手は必ず自然と落ちてきます。いろんな誹謗中傷あります。私も散々言われてる。だけどね、いい？言わせればいいの。偽りの舌は必ず自らに裁きを招きます。真理の舌、真実の口は必ず主がバックアップします。これは時が経てば経つほど明確になっていきます。明確になっていきます。私たちがこのダビデの生き方ね、主はダビデの側についた、そしてそのことに彼は信頼していたんですよ。裁くお方はどなた？神であると。その方に彼は委ねていたわけだから、大事なことね、こういう場面にね、粛清がなされたりする、こういうことが起きたときに、私たちは自分で裁いたり自分でどうのこうのやらなくていい。で、その状況が起きてくる背後でそれを見ているのは誰なわけ？神です。すべてのコントロールは誰がコントロールしてるの？神です。だから私たちがね、人からのそういうものを恐れるという必要がないっていうのは、その裏にあるパワー、主権に信頼するからです。例えば会社でいろんなことをね、散々な目に遭うかもしれない。だけどそれに対して私たちはもちろん、そのいわゆるドアマットになれって言ってんじゃないよ。ドアマットって踏みつけにされるね、そういう自虐的なこと言ってんじゃないですよ。私たちは不正に対してはノーって言うべきですよ。やめなさいって言うべきですよ。 サタンに言わ、あの、やられっぱなしじゃないんだよ。我々は権威を持ってるんですから、下がれサタンと言うべきですよ。しかし、その状況、ダビデのように、ね、サウルが狂ってきた。だけど、これをコントロールするのは最後は主である。これに信頼することなんです。だから実は、サウルが、ね、こうやっておかしくなって、悪の霊によって、ね、狂っちゃうんだけれど、この時、ダビデも同時に試されているんです。この次の王国を担えるかどうか、ダビデは王としてね、ふさわしいかどうか、彼すぐに王になってないでしょ？二十何年かかってるでしょ？油注ぎ受けてから。これが神の時間です。神学校出て、はい、ね、暗示受けた、牧師暗示受けた、僕、牧師ってやる？そんなもんできる？違う。神の時っていうのは二十何年だっけ？ダビデが王位につくまで。それまで散々にあざけられ、ね、人から石投げられ、馬鹿にされ、あったでしょ？だけどダビデはやるに任せろって言ったんですよ。俺をこうなじるやつもいっぱいいるわけ。だけどさせとけ。その主の時があるし、主がそれを今許してるんだから、主の裁きに彼は委ねていた。だからダビデはひどい罪を犯しました。バテシバとね、ウリアをあって暴殺しといてバテシバ取っちゃった。とんでもない罪なんです。しかし、もっと恐るべき罪は、もしこの時サウルを自分で手を下していたら、その方がもっとやばかったんです。そして究極的にダビデが最後、大きな過ちを犯したのは、バテシバのことじゃないんですよ。バテシバによってね、ソロモンの前の子供を失いましたけれども、一番彼の深刻な罪は最後にあるね、人数を数えたんです。これによって7万人が撃ち殺されてね。彼もだからダビデも自分の王国の力に頼ろうとしたんですよ。あのダビデが、ここまでサウルにやられてなお神に信頼していたダビデが、数を数えた。わかります？自分の持ってるものに頼る。自分の持ってるものを当てにする。私の教会、出席者何人？オペラグラスで数えてるそうです。今日は1000人、明日は1200人、いずれ3000人、3000人、1万人。恐るべき罪です。私たちが絶えずそこに何を頼っているのか、何を当てにしているのか、わかります？ですから、このね、ダビデとサウルの物語、あるいはダビデ自身の物語を見て、何を問われるかっていうと、これやっちゃいけない、あれやっちゃいけない、こうする、ああするじゃないんですよ。誰に信頼していたか、その状況を支配する、コントロールしている主権者はどなたかを認めるかどうか。主の名前は何でしたっけ？ I am です。この方が全ての背後にいる。なぜ？主はある方です。R が主の名前です。ですからその方をね、あたかもないかのようにすること。これが最も究極の罪です。ですからあれやっちゃいけない。クリスチャンはこれやっていいですか？ね。私これから今晩はジャズのコンサート行きます。夏休みは同級会でカラオケやります。今郷ひろみを練習してます。哀愁のカサブランカ、いい曲ですよ。あの映画のね、カサブランカって映画、男の美学です。泣ける。要するに自分の好きだった人と再会するんですよ。ところがその人はもう他の旦那がいる。で、その人のことを考えてね、その人のね、すべてを考えて、その相手、男に明け渡すんです。で、最後に言う、僕には君と、僕、俺だな。俺には君と過ごしたパリの思い出があると。俺は大した男じゃないけど、この狂った世の中で何かをしなくちゃならないんだ。というセリフがあるんです。 ハンフリー・ボガート、泣ける。自分の愛した女性をあげてしまうんです。その人が最も幸せになれる道を選ぶ。なんか水野晴郎みたいになってきて映画って本当にいいですねの世界ですね。話戻しますけど自分で握って自分が何かを頼り、自分のものに頼り、このアイアムなるお方をないがしろにしているということです。これが究極の罪なんですよ。だから私たちね、このダビデの物語を通してそのアイアムを実体化する。信仰って何だって言いましたか？アイアムが私のうちに実体化される。神の名前はインマヌエルです。今ここに私と共にいる方です。この方が第一であると。これが我々の信仰なんですよ。あとのことは全部付録。病の癒し、お金の満たし、家族の幸せ、事業の繁栄、そんなものは付録です。だって地上のものって過ぎ去るんでしょ。付録です。その付録ですら主は豊かに与えようと思ってるんですよ。なのにその与え主なるお方をどっかやっといてさ、数えちゃうんだよ。銀行の口座のゼロの数数えて、信者の数数えて、献金の数数えて、これやる、このお方どっか行っちゃってるんだよ。わかります？これがバビロンです。ですからバビロンの本質っていうのは、I am をいない方かのようにしてしまうことです。そうすると自分が I am になりたくなるわけ。だけど I am になれる私たち、我々はなれるはずがない。そこにいろんなテレンテクダを使い、いろんな工作をして、ね、これでもって最後はどうなる？自滅です。サウルの運命をたどります。だから私たちはね、いい、あらゆるところで、さっきのハンフリー・ボガードです。手放すことです。自分の愛してる人を手放すんです。これが男の美学ですよ。その、まあ、ダビデは寝取ったんですけど、騙して取ったんだけど、ね、手放していくこと。イエスの国というのは、命の国です。で、今日あの、ドバイの、報告やってました。田原さんの番組でね、800メートルの塔が立ってる。で、今も世界の富がそこに集中してる。ね。で、今、いわゆる本当の意味でのバビロン化が起きてるんですよ。あの地、シヌアルの地が世界の経済の中心になってる。そして政治、ね。これ出てきますよ。それから今、ODA があそこが中心になりつつあります。ですから、この世界の中心がシヌアルの地になってるんです。シヌアルの地は誰がいましたっけ？一番初めいたのはニムロデです。ニムロデの国が文字通り打ち立てられるようになってるの、今の時代。全世界の富はそこへ集中してるわけ。お金1件5000兆。ね、デリバティブ6K のお金があるんですよ、6K。想像つかないでしょ？これが全部中東へと集まっていく。彼らはこれからパワーになります。パワーになってくる。まさに聖書の予言通りです。私たちの主の国は800メートル、下手すると1000メートルだそうです。この次に予定されている塔は。建てます？主はそういうの建てます？どっからでも見えるチャペルを建てます？主はそういうもの建てる主？ No。 主は低くされる主です。人々から拒絶される主です。人々からあざけられる主です。命の国というのはフラットなんです。ブドウの枝は横へと広がる。ジャックの豆の木みたいに高く、これブドウの木ならない。横へ広がる。我々フラットなんです。兄弟姉妹なんで、今そういう交わりがね、ポツポツと起きてるわけ。まあ、昨日はその一旦に預かってきたんですけど。 だからいわゆるそのなんていうかな、ここで喋ってる私からね、この場面から見る私のイメージってのはできるわけよ。これ私はどんどん崩してきます。え、ルークさんこんな人だったの？信じられない。え、ね、字が出る集会こそ祝福されています。皆さん、よそ行きの顔をしなきゃいけない？それはバベルです。バビロンです。自分が自分でいられるところ。エメン？これがキリストの命の交わりの領域です。いつでもどこでもです。我々二三人が主の名によって集まるならば、ただ高くされるのはキリストの名のみ。あとは全員フラットです。そこで自分の血を出して、ね？ボロを出して。ボロ出したってそこに主の血があるんだから。安心して出せるのよ。まあ、昨日の話かなり過激でした。え、あ、僕に証しさせてくださいって、証しじゃあ何って言ったら、えみたいな。詳しいことはね。いや、そうですか兄弟。でもそれがね、なんか微笑ましいわけよね。微笑ましいんです。それがわかります。私たちはそういうね、なんていう、要するに兄弟姉妹なんですよ。本当に家族なんですよ。このフラットな交わり、そして何かを自分でするんではない、立てるんではなく、もうなされている御業の中に休む国です。なぜこのね、サウルが不安になってくるか、独裁者が不安になるか、自分でやろうとするからですよ。だから僕たちは主が成したことの中に入っちゃって、そこにほっと休むだけなの。だからパラノイド出てきません。えね、自分がパラノイドになってる時はね、なんか焦ってるな、自分で何かやろうとしてるな、気を回してる時、自分の頭がね、あれこれあれこれ考えてね、あの人こうじゃないの、あの人こうじゃないの、そうやって人の心がね、思惑が気になっちゃう時、実は自分の心が休んでないと見るべきです。私たちが本当にキリストの中で休んでいれば、人のことなんて気にならないって。その安息を楽しむだけです。命を楽しむだけです。えめ？そういう兄弟姉妹が集まる。そこにキリストがおられる。これがキリストの国の拡大ですよ。人の目で見たら全然魅力ないですよ。だけどそこには命の豊かさがあるんです。主はこれを今している。えめ、祈りましょう。主を感謝します。あなたは神であられたのに、その神であることをよしとせず、あえて地に下り、癒し奴隷の様を取られた主であることを感謝いたします。そして最も貧しい家庭に生まれ、しかも馬小屋で生まれ、そしてさらに人からあざけられ、拒絶され、唾を吐きかけられ、痛めつけられ、完全に全ての衣服を剥ぎ取られ、そして晒し者にされた主であります。主よ、今私たちをそのあなたの霊で満たしてください。このサウルに働いていた 自分の王国を立て、自分を高め、自分が崇められ、自分が神になりたいとする、このような霊から私たちを解放してください。主は奴隷、奴隷としてあえて束縛された主であることを思います。その主のへりくだりの霊を今私たちに分かち与えてください。私たちの自然の愛情、これは必ず腐敗いたします。愛情が強ければ強いほどひっくり返った時に憎悪に変わります。そして疑心暗鬼を生み、そしてパラノイドを生み、平安をなくし、叫び、わけのわからないことをしだすという、どうぞ主よ、サウルから私たちを守ってください。私たちはこのサウルの霊によらず、ダビデの霊に向くことができますように。あらゆる状況において自分をわけもなく抽象し、貶め、嘲笑う人々に対して私たちはむしろ祝福をすることができますように。それは主がその最後におられることを認めることであります。最後すべてを知られ、すべてを見抜かれる主に信頼することであります。自分の職場において、人間関係において不条理な目に遭うとき、それはその背後にいる主を認めるチャンスであると知ることができますように。私たちがどうぞそのダビデに働いていたあなたの霊と一つでありますように。あらゆる状況をこの I am なる方に信頼し任すことができますように。今後世も教会もこのパラノイドによって多くのいわゆる有名どころの先生が落ちていくことでしょう。あらゆる人の技が暴かれ、覆され、更地にされていくことでありましょう。私たちはそのために備えをせよと先週主が語ってくださったことを感謝します。そういう見かけのものが崩れたとしても、私のうちの主は一切影響されません。主と私の関係は一切関係がないことを宣言いたします。どうぞ主よ、まことのあなたの命の御国の民として、この命が私たちを通して伸び広がりますように。それは人の目に麗しくなく、人から別に崇められず、人が魅力を感じるものでもないのです。しかし主に触れる人にはなんという魅力、甘さ、喜びをもたらすことでありましょう。私たちがその中で誠に自分が自分であることを許されることを感謝いたします。一切のよそ行きの顔を作ろう必要がないことを感謝いたします。そしてそのリラックスした中において、主の霊が自由に行き巡り、兄弟姉妹の口を通してあなたが語られることを感謝いたします。どうぞ私たちにこの偽りの霊を識別する感覚を与えてください。キリスト教は今侵されております。このバビロンの霊により、偽りの霊、イザベルの霊により、人を狂わせる霊、イエスの名によって去るように。そして主よ、どうぞ私たちの間の交わりがあなたの霊を交換することができますように。その霊はかぐわしく、安らか、平安、喜び、安息、満足、リラックス、これらのものが 私たちの間に成長しますように。この命の領域があなたの御国であることを感謝いたします。自分の何かを立てることなく、またダビデのようにそれを数えることなく、サウルのように自ら守ろうとするのでなく、主をむしろお互いの口を通して語られるその言葉をエンジョイすることができますように。そしてあなたが私たちの中で豊かに明かしされますように。なんという喜び、この命の交換、あなたの霊を交換、あなたの霊が行き巡ること、主よ、これが私たちの交わりであります。このような交わりがどうぞ日本の各地において、目立たず、人の目を引かず、メディアによって捉えられることなく、静かに、しかし着実に進行していることを信じます。そのような交わりに預かれれば幸いです。どうぞこのあなたの成したお宮座、あなたが唯一の王であり、あなたが全てをなすと語りなすと、このお方の技の中に座ることができますように、安息することができますように、手放すことができますように、あえて自分の愛しているものを手放すことができますように。これが自由です。自ら自分を不自由にしている私たちを憐れんでください。人を疑うことは自分の中にあるものを恐れているのです。どうぞ主よ、そのようなものから私たちが自由でありますように。人が自分を迫害する、人が自分に悪意を持っている、それは自分が持っているからであります。どうぞそれを暴いてください。そして私たちがすでにキリストの思いを持っていることを信じます。キリストの思いにそのようなネガティブなものがあるでしょうか。どうぞ主よ、あなたの心が私たちの中に再現しますように。どのように豊かな内的生活を送られていたことでありましょう。あなたの命が私たちのうちにあることを感謝します。そしてそれを楽しめと言ってくださることを感謝します。あらゆる良きものを惜しまず私たちに注ぎ出してくださる主を感謝いたします。私たちはただ信じて受け止めます。私たちの度量を広げてください。私を感謝します。また交わりを感謝いたします。あなたの豊かな霊を感謝いたします。 ロードオブグローブ。清らかな霊を感謝します。安らかな霊を感謝します。私はあなた方に私の平安を与える。そこにとどまることができますように。お出しください。